はい、こんばんは。
こんばんは。すごい視線もらったんでびっくりしましたけど、
今。あれですね。アジャイルジャパン2016に行ってきましたね。
行きましたね。
そうですね。
結構な人来てましたよね。
来てましたね。なんか、500人ぐらいって書いてましたっけ。
なんか、そんな感じでしたよね。
スタッフとかも全部入れて。すごいよね。
すごいですね。
でもあれだよね、ごったに感すごいなと思った。人の。
人のごったにか。
うん。それこそスーツの人から。
ああ、なるほど。
私服の人から。
はいはいはい。開発者のサラダボールみたいになってる。
そうそうそうそう。年齢の幅も。
はいはい、はい。
ね。もう結構なお年を召した方から、すげえ若い人まで、
はい。そうですね。
うん。それはやっぱ、なんか久々にびっくりしたね。そのウェブ系とかばっかり行くから。
そうですね。
普段は。うん。
基本スーツの人いないですからね。
そうそうそう。ね。まあでもあれですね。毎回ですけど。平鍋さんの話は面白かったですね。
面白いですね。
ただの、もう、ファン、ね、僕ら二人とも、普通のファンみたいになってるけど。
そうですね。いやもう話に行けなかったのが心残りですよ。
ああ、マジですか、はい。僕は最後、どうしても声かけようと思って、待ち伏せして、
はいはい、
懇親会で声かけましたですね。
恋する乙女のようですね。
そうそうそうそう。横でもじもじしながら、他の人と話してるの待ちながら、やってましたね。まああれですよね、やっぱその話し方というか、
はいはい、
うん、もう何回か話してるけど、あの熱量と、
そうですね、
まあ、あのテンポもそうだし、
はい、
ね、まあ、何より楽しそうな、
そうなんですよね、
うん、っていうのはすごいですね、
はい、
うん、で内容的にもあれなんですよね、その僕、プロジェクトファシリテーションの話したじゃないですか、
はいはい、
でもちろん昔から知ってたんで、
はい、
知ってたんですけど、
はい、
結構なんか、もう一回あれが、なんか話題になってもいいんじゃないかなってちょっと思いました。
まあ確かにそうですよね。
うん。
なんか、はい、
結構そのスクラムとかね、
はい、
まあ出て長くて、
うん。そうですね。
結構みんなね、その話題が出るの飽きてるじゃないですか。
まあ。
ちょっと語弊あるかもしれないですけど。
そうですね。
ね、そこでまたもう一回、なんかああいう違った切り口のものでやるみたいな。
うんうん、そうですね。
うん。
懇親会、があったじゃないですか、
はい、
懇親会でちょっとお話しした人で、
うん、
アジャイルとかスクラムとかって言うけど、
うん、
言うと、まあ、違和感がある人が多い、アレルギーのある方もいるので
いる、ね、
そういう人に対してなぜかプロジェクト、じゃあプロダクトファシリテーション、
プロジェクトファシリテーションか、
うん、プロジェクトファシリテーションって言うと、
うん、
それが緩和されてすんなり入るっていうのがあるみたいなんですよね。
あると思うよね。プロジェクトファシリテーションって言われたら、あ、プロジェクトファシリテーションしたいってなるもんね。
そうですね。
大体の人。
はい。
ね。
言葉がうまいですよね。
そうね。あ、それでも今言い間違ったけどさ、
はい、
プロダクトファシリテーションにしてなんか作ればいいんじゃない？
ああ、そうですね。
うん。ちょっともう今の、ね、そのウェブのプロダクト開発とかの文脈にも、
そうですよね。
いろいろ合わせに行ったりして。
結構プロダクトっていう言葉ってやっぱりウェブなんですかね。
なんか意識するのはやっぱりウェブの人たちの方が多い気もするけどね。
うん、まあそうですよね。
サイズ感とかの話だけ
で。SIer にプロダクトマネージャーがいるイメージはないですね、うん、あんまり。
SIer にいるときにプロダクトって言ったことなかった気がするもん。
ないですね。
うん、まあ自社プロダクトとかね、持ってるようなとこだとあれですけど。
うん、まあそうですね。
うん。そうそう。だからそのプロダクト開発ってよく言われるところのファシリテーションをいろいろピックアップすればいいんじゃないかって思いました。
確かに。じゃあ作りましょう。
そうですね。ちょっと許可取らないといけないけど、はい、
この間何でしたっけ、エンジニアミーティングポッドキャストを聞いていたら、
うんうん、
なんかあの方々は、
うん、
カードゲームを作ろうって、
ああそうですね、
言ってるんで、
うんうん、
僕らはプロダクトファシリテーションを作ったらいいんじゃないですか。
ボードゲーム作ります。
ボードゲーム
確かにそれなんか一つありかもね。
そうですね、
うん、面白いかもしれない。
そうですね。基本パクテックスタイル、
うん、そうだよね、オマージュ、は
い、
オマージュ。
そうですね、うん、あ、そうだ、パクるっていう言葉語弊があります、ね、
そうそうそう、
はい、
うん、いいと思う。あとどうですか、なんか一日振り返ってなんか印象に残ってるセッションとかあります？
そうですね、まあやっぱりこのポッドキャストでもちょっと話が出た、うん、ことがある B レイジーの下り、 B レイジーとは言ってないかもしれないですね、想定する物量の違いがみたいな、はいはい、
うんうん、何回か前に、
はい、うん、MS の牛尾さんが書いたブログが、
うん、
僕らのチームでも、
うん、
やっぱそうだよねっていう話になったっていうような、
うんうん、
そんなことを言った記憶があるんですけど、
うん、言ったね、
まあ、その 流れで発表があったんですよ、
うん、
発表タイトルが
文化の壁をぶち壊せ日本でもできる本物のデボープスジャーニーですね。最後びっくりマークついてますね、デボープスジャーニー。
それです。
うん、
はい、この中で一つ印象的だったのが、
うん、
牛尾さんが言ってたのが、
はいはい、
アジャイル開発みたいなものの海外、
うん、
まあ、アメリカと日本の差があると、うん、導入実績に差があると、
うん、
でアメリカ 95% ぐらいがもうアジャイル開発っていうものをやっている、
うんうん、
と調査上は出ていると、
うん、
で日本だとまあ 30% ぐら
い
みたいな話をしてたと思うんですけど、
はいはい、うん、企業向け、いわゆるエンタープライズ向けのあれかな、はい、統計かな。
なんか、もともとどっかが取った統計が 50% ぐらいで、嘘だろうと思って、
うん、
牛尾さんが調べ直したみたいな、
あ、なるほど、
ことを言ってましたね。
はい、牛尾さん調べ。
はい。
うんうん、まあ、でもなんか、別に感覚値として、エンタープライズ入ってれば、全然違和感はないけど、
ね、
はい、
そうですね。
で、うん、
で、その話の中で、B レイジーっていう言葉が出てくるんですけど、
うん、
まあ、B レイジー、は B レイジーでももっと分かりやすい言い方だと、なんだっけな、文化のインストールか、
うんうん。
文化のインストールっていうことを言っていて。
西洋文化のインストールだっけ？
そうですね。ね、あ、うん、そうだ。西洋文化のインストールですね、
うん。
で、何かっていうと、日本の文化とアジャイルがそもそも合ってないみたいな。うん、
はいはい。
それが、まあ、なんていうんですか、アジャイル開発っていうものを導入することの障壁になってるんじゃないか。
うん。
っていうようなことですね。で、うん、なんで、まあ、積極的にその文化を取り入れるっていうことがアジャイルをすることの第一歩になるんじゃないか、
うん、
みたいな話だったと思うんですけど。
はいはい。例えばその、
こう、
西洋、インストールすべき西洋文化っていうとどんなとこなんですかね。
ああ、それが、一つがその、ビレージ、
うん、
の話のやつですね。無駄なことをどんどんやらないっていう判断をしていく。
うんうんうん、
まあブログの中にもあって当日も話されてたのは、
うん、
例えばどっかの勉強会とかカンファレンスとかに行って、
うん、
それを社内でフィードバックしなきゃいけないっていう時に、
うん、
日本の人は、
うん、
まあ、例えば YouTube に上がってる動画を見直して、
うん、
YouTube に上がってるかどうか知らないですけど、うんうん、動画を見直して
しっかり準備して
準備してプレゼン資料を作って、
うん、
っていうことをすると、はいはい、でそれを複数人でやると、
うんうんうん、
アメリカとかそういう会社は、欧米の会社はどうかっていうと、
うん、
まあ、A4 用紙2枚ぐらいに簡潔にまとめて、
うん、
あとは動画でも見たらいいんじゃないぐらいの、
なるほどね、
渡し方をすると、
うんうん、
で別に何か人を集めては催しを開くわけでもなくて、
うん、
まあ、全員にこれをメールとかでもいいんですけど、
うん、
配布して見てね、
うん、
みたいな
こと
で終わると、
うんうん、なるほど、
その物量の差を、
うん、
まあ、なんていうんですか、無駄だよねっていう風な認識になれるっていうことがまず一つみたい
な
感じに受けましたね、僕は。
合理的っていう。
そうです
ね。よく言うやつだね、はい、欧米で。なるほどね。まあ、確かにね、無駄多いよね。これちょっとなんかただの昔の愚痴なんですけど、サイヤ時代に、打ち合わせをこうして、
はい、
で、その打ち合わせは結構、まあ夜中で、
はい、
まあ、炎上案件だったんですけど、
はい、
で、まあ、夜中にみんなで緊急で集まって、
はい、
まあ、ホワイトボードを使ってバーってこういろいろとまとめたりしてたんですよ、
はい、
みんなで。で、まあ、それ、僕議事録とか、まあ、後で議事録流しといてみたいなこと言われて、はい、まだ若かったんで、3年目ぐらい。はい、2、3年目ぐらいですね。で、その時写真撮って、
はい、
その写真流したんですよ。
はいはいはいはい。
じゃあ、一人の人からすげえ怒られて。
はいはい
はい。舐めんなよ、みたいな。ね、その時ね、まあ他の人は言わなかったんで、その人だけ特殊な、もういかにも本当にその文脈で言えば、
はいはい、
もうまさしくその悪しき日本文化の塊みたいな人だったんですけど、
はい
はい、めっちゃ言われて、もうすげえ歯向かったんですけど、その時。
はい、
そう。でも今の会社とかね、めちゃくちゃ当たり前じゃないですか。
そうですね。
基本、ね、写真撮って共有するって当たり前だし。
そうですね。
うん、だってね、議事録書くのに、それ30分かかったとして、ね、めっちゃもったいないもんね。
もったいないですね。
うん。
まあ、よっぽど、その、撮った写真で伝わんないとかだったら、
うんうん、
あれですけどね、
うん、
伝わらない議事録ほど意味ないものないと思うんで。
そうだね、う
ん。そこがあればあれですけどね。
うん。
それでわかるんだったら、それでいいじゃんっていう。そうそうそう。
他の人はいい、別にいいじゃんみたいな感じだったのに。やけに切れられるって
ああ。でもありますよね。まあその、懇親会、これも懇親会で、牛尾さんとたまたまお話できる機会があって、うん、で、牛尾さんが言ってたのは、
うん、
結構長くやれば偉いとか、
うん、
頑張ってるのが偉いとかいう文化がちょっと日本にはやっぱあるっていう話をして、うん、
頑張ってるから偉いはちょっとあるね。
はい。
うんうん、
例えばなんですけど、その時出たのは、炎上案件を進化させて、
うんうん、
まあ、プロダクトないしはその製品をシップさせた場合と、
うんうん、
全く何もない平穏な状態でシップさせた方だと、炎上した方が頑張ったって評価される。
あれあるだね、本当にあるあるだね、うん、
それに対してもアホちゃうかって言ってましたね。
そうですね、それ本当に僕も被災時代ずっと言ってましたね何事もなくやってる人の方が絶対いいじゃないですか。
そうですね、
うん、その通りだね、
うん、そういうところから変えていこうみたいな話と、
うん、
あとはまあ牛尾さんの話だけじゃなくて、そこでは、実際に会社にまあスクラムなのかアジャイルなんですかね、まあこういうことを DevOps とかを導入したいって言って導入された方の話、
うん、
実際の話を事例っていう形で聞けたんですけど、
うんうんうん、
まあああいうことができる人はすごいなとは思いますね。
ああ、どういうことですか。
例えばCICD を全くやってない、
うん、
低運用が当たり前っていう企業文化の中で、
うん、
いやそれ無駄じゃないですかって言って、うんうん、それを変えられるっていう能力はすごいな
って
思いますね。
あ、それはボトムアップで、
ボトムアップですね、うん、その社長に直談判したみたいな。
ああ、なるほどなるほど、はい、そうだよね。そこを普通にボトムアップでは絶対無理だもんね。
そうなんですよ。
だからトップダウンの力を得ないと絶対無理だと思うね。
なかなかそういうことをするために、まあ、あの発表に出てこない努力もいっぱいあったろうなと思いながら聞いてましたね、うん、
なるほどね。確かに、まあ、文化を変えるってことだからね。
そうですね、
それは一筋縄ではいかないよね。
そうですね。横道さんは何か他にあります？
あ、セッションですか。
はい、
僕はあれですね、あれですね、豆蔵さんの、継続的ディスカバリー&デリバリー、顧客が欲しがるプロダクトを生み出すにはっていうセッションですね。
うんうんうん、
ここはあれですね。まあ、何が良かったって、唯一新しいことを知れたっていうところですね。僕の、本当に知識としてですね、
はい。
知識の話として、知らなかった知識が得られたっていうので、良かったですね。
うん、
まあ、まあ、プロダクトをこう、ディスカバリーするフェーズの話とかをしていて、要するに作る製品を見つけ出すっていうフェーズですね。はいはい、作った後にそれを作るっていうものではなくて。
はいはい。
なんで、まあ、リーンスタートアップのビルドメジャーランの、
はいはいはい、
そのビルドの前の話みたいなことを言っていて、
はい、
で、世の中にある手法で、そのカスタマージャーニーマップ作って、
うん、
でそこから課題抽出して、
うん、
まあ、プロダクトのアイディアにして、で、プロダクトのアイディアが固まったら、はい、そのユーザーストーリーマッピングとかで、
うん、
機能を作っていくっていうのはあると思うんですけど、
はい、
で、まあ、そこで、その、ジャーニーマップを、その独自にカスタマイズしてやってますっていう話をされていて、
はい、
それがすごい面白かったんですよ。
確かに。
まあ、特にその僕が今そのプロダクト設計、本当にディスカバリーフェーズっていう感じのことをやっているので、
はい、
まあ、余計響いたんですけど、
うん、
まあ、僕もジャーニーマップは作ってやったんですけど、まあ、そのジャーニーマップをベースにして、彼らが呼んでいたのは、
はい、
ジャーニーマップ×バリューマップ×メタファーっていう。
メタファー。
そうですね。っていうふうな手法で、まあ、これ何かっていうと、はい、まあ、ジャーニーマップをベースにしてますと。なんで、ユーザーの行動、まあ、アクティビティをバーッと横に付箋で並べていって、
はい、
まあ、なかなかこれ、ポッドキャストで説明するの難しいですけどね。図があると結構めっちゃわかりやすいんですけど。
そうですね。
残念ながら資料公開されてないんで、
はい、
口頭で想像してもらうしかないですけども。
はいはい、
でそれに対して、まあ、そのユーザーの行動の目的とか課題っていうのを、
はい、
まあ、バリューラーダーって呼んでたんですけど、
うん、
それを、まあ、付箋でまた書いていくと。まあ、この辺まではカスタマージャーニーマップの延長って感じですけど。
はい、
で、さらにそこから、その課題をベースに、プロダクトの着想を得ていく必要があると思うんですけど、
はい、
それのために、そうです。そのさっき挙げた目的とか課題、
うん、
これと同じ課題を持つような他のものとかことを、こう、挙げていく。なんで、まあ、全然違う世界の話とかですね。その、
うん、
まあ、本当に、ハードウェアのプロダクトだとか、
うん、
まあ、それこそ、ね、ディズニーランドとか、まあ、そこまで全然話しなかったですけど、彼らは。っていうふうに、他の、 世界でどういうふうに解決されてるかとかっていうので、うん、まあ、それのアイデアを出して、で、その後に How に、それを落とし込んでいくっていう、こう、4つの段階を、こう、1枚の絵で表すっていう。
難しいですね、言葉だけだと。
そうですね、こう、写真ね、本当公開されてないから、あげるわけにもいかないし、
はい、
うん。っていう感じですね。まあ、なんでいいかって、結構、その、まあ、ジャニーマップとか作っても、まあ、僕は苦手なんですけど、その、アイデアをやっぱ発散させるってすげえ難しい、
ね。難しいですね。
で、まあ結構その、世の中にその、オズボーンのチェックリストとかがあったりして、はい、まあアイデアをね、こう出すフレームワークあるんですけど、
うん、
まあそれがこう、結構掛け合わされてて、
うん、
すげえ面白いなと思いましたね。
ああ。
うん。なかなか本当やってもね、出ないんですよね。
まあ出ないですね。
課題とかまでは出るんだけど、じゃあそれをどうやって斬新に解決しようか、っていうふうになると。
そうですね。
やっぱいろんなところからね、知恵を掛け算しないといけないんで、これは非常にやってみたいなと思いましたね。
なんかその今話を聞いていて、
うん、
僕このセッションを残念ながら見ることできなくて、
うん、
でメタファーっていうものがなんかもうちょっとなんか具体的に例えとかってあったりするんですか？
ああ、まあこの時は全くそんな話はしてなかったですけど、
はい、
なんか例えばディズニーランドとかで、
はい、
サービスとして、
はい、
そのユーザーをもてなすみたいなことをやっていて、
はいはいはい、
まあそれで結構ね世の中の市場を席巻している。そういうところから着想を得るみたいなですね。プロダクトの。
ああ、なるほど。
うん。
なんかこう、課題感があるっていうふうにもなっている状態から、
うん、
それを、じゃあ、例えばなんか、すごいバカな例えだと、うん、お腹が空いたって言ったら、
うん、
なんかこう、動物業界ではペットフードがあってみたいな話になるんですか？
何があってて？
動物だとペットフードを出してるところがあるみたいな
話
とか、
うんうん、
そういう、すげえ、絞ってるんで、最初から。
うんうん。
あれですけど。
うん。
なんか。
そうだね。まあでも、そういう感じかもね。ペットフードでは、こういう風なパッケージングをしてるね、そういえば、みたいなとか。
なんかそういう、違うところ、
うん、
人間じゃないっていうような視点の外し方をする、みたいなことなんですか？
そうか。ソフトウェアとかから一回外れて、普通のハードウェアプロダクトとか、うん、スーパーに並んでるような商品とか、
はいはい、
うん、さあ、それこそ、
ね、なるほど。
その、スタバのサービスとか。
はいはい。
そういう風にやっていくって感じですね。
ああ、確かに面白いですね。
うん。
すごいな。
これがね、結構やっぱオリジナリティあって、さすがだなと思いましたね。
あとは、アジャイルジャパンで言うと、やっぱり、懇親会というか、何でしたっけ、ネットワーキング
そうっすね。
セッションでしたっけ。何でしたっけ。
そうですね、ネットワーキングセッションですね。二次会までありましたね。
あれがやっぱりすごいですね。まあ、うん、あれで特にごった煮感を感じたっていうのは、
ああ、確かに。
ありますけど。
うん。
著名な方というかもいるし、
うん、そうだね。
なかなか僕より若い人に会うことってなかなかないんで、
うん、
結構衝撃だったりもしましたね、
うん、
若いうちからこういう場に来るんだなと。
ああ、確かにね。そういう人は連れられてきてるのかな。
どうなんですかね、
うん、
いやなかなか技術系ならともかくとして、
うん、
こういうアジャイル開発みたいなところに、
そう、ね、
僕行きますってなるんだとしたら、
うん、
意識高いですね。
どういうね、興味のきっかけを持ったのかすげえ気になるね。
気になりますよね。
うん。
いや、すごいな。
僕も名刺交換した人の肩書き、プログラミングボーイだったもんな。
うわぁ、いいっすね。
めっちゃいいなと思う。
プログラミングボーイっていう肩書きを名刺にかける会社もいいですね。
うん。
前置きなんだ。
無理です、ね。ネタキングパーティーでの一番の収穫はあれですよね。
はい、
僕知らなかったんであれですけど、はい、リンダ・リューカスっていう、
はいはい、
ルビーの、フィンランドでしたっけ。
これどこの人なんですかね。
ね、っていう人のこと知らなかったんですけど、
はい、
最近よく Facebook のタイムラインで、Ruby の冒険でしたっけね。
はい、はい。
子供向けの多分プログラミングの絵本みたいなやつだと思うんですけど、
はい、
それを書いた人らしくて、まあ、その本の存在はすごいタイムラインで流れたんでしてたんですけど、
はい、
その人をググるとすげえ美人だっていうのにね、知れて、もうすごい収穫でしたね。
そうですね。
一番の収穫でした、ジャパンの。めっちゃ失礼だけど
。まあ、あれですからね。プライベートの感情に、一番、揺さぶりをかけてきた情報ってことですからね。
そうですね。うん。一番、ピンポイントについてきましたね。平安倍さんに負けないぐらいの。平安倍さんの話に負けないぐらい。
はい。どうしようもない人だ。まあ、アジャイルジャパンはそんなところですか。
そうですね。
はい。この間、
うん。
ちょっと外部の人と、
うん、
いろいろ アジャイルジャパンみたいなんじゃないですけど、
うん、
交流を持つことがあって、
うんうん、
で、ね、その
うちが利用しているミドルウェアの
ベ
ンダーの方と飲み会みたいな感じですよね。
そうですね、
うんうん、まあ、
たまたまお誘いいただいていろいろ、うん、まあ、面白い話も聞けたり、
うん、
まあ、そんな中ですね、その日はたまたま僕が CSPO の研修に行った帰りだったんですよ、うん、
はいはい。
でそのどこ行ってたんですかっていう話から、
うん、
もうちょっとスクラムの話になったんですけど、
うんうん、
まあ、意外と僕の思ってるより皆さんスクラムに心開いてるのかなっていう印象を受けたんですね、
う
ん
う
ん、
ほうほう。
スクラムの、プロダクトオーナーっていうものの研修行ってきたんですよっていう話をしたら、うん、何ですかそれ、スクラム興味あるんですけど、
うん、
スクラム全然わかんないから知りたいですみたいな、うん、なんか熱いなこの人たちみたいな感じで、
うん、
すごい個人的にも嬉しく思ったりもしたんですけど、
うん、
さてじゃあスクラムを説明しようとすると、
うんうん、
何たる難しさやというところで、はいはい、
うん、
なうまく説明できないんですよね。
ああ、なんか、なんて聞かれたんですか、はい、スクラムって何すかって言われたんですか。
まず何すかって言われたんですよ。
ああ、なるほどね。
何すかって言われたら、
うん、
一言で言わなきゃいけなくなるじゃないですか。
まあ、簡潔に言わないといけないよね。
そうですね。
うん。
なんて言うか分かんなくて、僕その時研修で、
うん、
エバッキーさんの、研修だったので、エバッキーさんが言っていた、
うん、
スクラムとは、現状を把握するためのフレームワークである。
うん。っていう。そうですね。言いますね。
エバキさんも言ってたんで、
うん、
僕はそのコピペをして、
なるほど言ったんですね。
言ったんですけど、
うん、
はてってなるじゃないですか。
なるでしょうね、うん、
まあ、そこから、
うん、
いろんな前提条件をどこまで話せばいいのかとか、
うん、
まあ、そもそもまあ3つのロールがあってっていう話から始まり、
うん、
どこまで言えばある程度伝わったっていうことになるのかっていうのが。
ああ、なるほどね。
なんて難しいんだと思ってですね。
そうですね。もう逆になんかあれだよね。その3つのロールとかに踏み込んだらもう簡潔に説明できてない可能性あるよね。
そうですね。
うん。多分そこ入ったらもうほぼ全部説明、スクラムガイド朗読しないとダメなんじゃない。
いやー、難しいなと思いました。
うん。
なんか、うまく説明するにはどうすればいいんですか？
でも現状を把握するためのフレームワークって、なんか、言い回しが分かりにくいだけじゃなかったのかな。どうなんだろうね。その現状を把握するためのフレームワークですって言われたら確かに、はてってなると思うんですけど、はいはい、その見える化とか、その見える化を保ち続けるためのフレームワークみたいな表現だとどうなん、ダメなのかな。
どうなんですかね。あと、あれですよ。その、こういうもの、まあ、例えば、僕もそういう話はしたんですよ、うん。今どういう状況にあるのかっていうものを常に見えるようにしようっていう、
うん、
ふうなことを頑張るみたいなことを言ったんですよ。
はいはい。なるべく簡潔に言おうとしてね。はい、
そうです。一般の言葉で言おうとして。
うん、
で、言われたのが、
うん、
入れるとどうなるんですか？
ああ、はいはい。
って言われるわけですよ。
うん、
まあ当然、今の文脈でいくと、
うん、
いや、見えるようになるんですよっていう話になっちゃうんですけど、
うん、
そういうこと求められてないじゃないですか。
そうだね。まあそれはでもあれじゃない？その、看板の話と一緒でさ。
はいはい。
看板、それこそ平波さんの看板ボードの話、
はいはい、
今回してたと思うけど、
はいはい、
その、誰がどう動くか、その、トヨタの看板がまさしくそうだけど、その、
はいはい、
みんなが自律的に動くためのサインであって、看板が、
はいはい。
それがあると、ね、いわゆる自己組織化するための、
うんうん、
まあ、最終頃は ちゃんと自己組織化したチームが出来上がるっていうのが、なる、うんうん、あれなんじゃない、
はいはい、
どうなるかって言われた。
まあ
そうなるんすよ、つって。すげえみんな自律的になるんすよ、って言うしかないじゃん。
もうなんか、うさんくさいセールスマンじゃないですか。
ちょっと端折って言うと。見えるようにしたらみんなちゃんと動くようになるんですよ。
はい、
ドヤ顔で言えば、ああ、そうなのかもってなるじゃないですか、きっと。
いや、もうそうすると、向こうもあれじゃないですか。うん、今現状何か問題、課題があって、
うん、
何かを解決しようって頑張ってて、でもなんかうまくいかないみたいな状態。うんだから、
うん、
じゃあこういう時どうなるんですかっていうケースみたいなの持ってこられちゃうんですよ。
ああ、なるほどね。具体的なケース。はい、あ楽しそうじゃん、それ。
いや、楽しいんですよ。いや、僕もそういう話大好きなんですけど。
CSPO の、もう、いきなり試されてるね。
そうなんですよ。
CSPO の試験受ける、あ、試験ないか。
試験はないですね。
試験みたいなもんだったんじゃない。
いやもうだとしたら、僕は最終的には、
うん、
うちの横道を紹介します。
なるほどね。いやそれあれだよ、きっとエバッキーさんの差し金だよ。
マジ
で試してくださいって。 彼を試してください。
なかなか難しいなと思いましたね。
うん、でもそれは確かにそうだね。まあもちろん正解みたいなものは相手がいる以上ないので、その相手が ね、
う
ん、
そうです
ね、の文脈とか相手の課題感によって言い方をちょっと変えないといけないっていうのはあると思うので、うん、ああそれいいんじゃないですか。面白いんじゃないですか。これから新しく出会う人にスクラムって何ですかって聞いてもらうように仕向けて。
いや、それすげえ難しいですよね。
なんかでもなんかそのちょっとスクラムとかの話をしたら聞いてくるじゃないですか。やっぱ、スクラム何ですかみたいな。知らない人だったら。とか、まあ、ああ、なんか聞いたことあるけど、とか、それって何ですかみたいな、
はい。
っていうのをひたすらやって、あの訓練を積むっていう。
なるほど。まあ、そうですね。なんていうんですかね。僕もその時本当すごい思ったのは、
うん、
スクラムが何かを理解してもらうことは全然重要じゃないなと思いながら話してたんですよ。
うんうん。まあ、スクラムが目指す姿みたいな、そういう話の方がいいだろうね。
そうですね。で、なんていうんですかね。スクラムもそうですけど、別に僕は全然スクラムじゃなくてもいいと思ってるんで、
うん、
開発プロセスって。
うん。
あの、ありきたりですけど、あの、あったものを選べば何でもいいんじゃないって思ってるんで。
うんうんうん、
なんていうんですか、そういう良くするみたいな手法の一つとして認識してもらって、
うん、
で認識してもらったら興味が出るじゃないですか、
うん、
でその興味がある状態になってくれればその場はいいかなってずっと思ってたんですよ、
うん、
で最終的になんか、まあ、お酒の力もあり、
うん、
結構帰り道までずっとスクラムの
話だったんで、ね、ああそれはでもよかったね、
はい、
興味はこうその中で興味を失うことはなかった、
ね、そうなんですよ。
なるほど、それはよかったね。
なんで、うん、まあその時はもうやりきったなと思って帰ってきたんです
けど。なるほどね。僕あれです、あのまあでも、まあでもその人は一応ソフトウェアを知ってる人たちか。
そうですね。
僕もなんかあの時にサイヤーをやってるその友人にたまたま飲み会でスクラム話になって、
はい
はい、あの最後はあのちょっと御社に発注をしたいっていうのをガチでずっと言われるっていうあれでしたね。だから勝ったなと思いました、
その。ああ。
そうですね。まあだから、まあね、スクラムっていうか、そのアジャイルが、そのアジャイル宣言が、まあ、価値観とかのものなんで、はいはい、その価値観が伝わるような話をしないと、ね、
そうです、
ね。何の意味もないよね、多分ね、3つのロールがって話をしても、多分、
そうなんですよ。いや本当に、入り口がわからないっていう、う
ん、そうだね、
のがあって。
不意打ちだしね。
そうなんですよね。うん、もう先に話すって決めてくれれば1週間前から考えたんですけど。
うん、確かに。
あと難しいと思ったのはあれですね。あの、その方が、あの、プロダクトっていうよりは、
うん、
基盤とかインフラとか、
はいはい、
そういった問題を解決していく集団であったっていうところが非常に難しくて、
うん、
価値って何なのみたいな。
はいはい。うん。
インフラの方々って本当にプロダクトが価値になる前の基盤、みたいなのを作って、それに対して明確な期限があって、
うん、
それを守る、
うん、
まあ、それを守ったりとか、あとはそれまでにきちんと検証をしてリスクを取り払うとか、
うん、
そういった業務になるので、
うん、
そういった人たちから見たスクラムってあまりこの自分たちの業務に入れることに、まあ、現実感がないのかなっていう気はしたんですよね、
うんうんうん、確かにね、まあインフラ屋さん、いわゆるインフラ屋さんっていうのはそこがね、はい、アプリケーション作るとこと分断されていて、
はい、
まあ、ウォーターフォールという工程が分断されているに近しいような感じだから、
はいはい、
なかなか難しいよね。
難しいですね、うん、
まあ、さっきも話したのはそういう意味だと、そのスクラムっていうよりはその看板とか、
はいはい、
そのスクラムを適用するときにあのコンプレックスコンプリケイティッドの図の、うん、やつでスクラムを見てるのはここだみたいなのがあると思うんですけど、はい、まあ、そこがちょっとだけずれたりしているのかもしれないね、うん、まあ、ちょっときれいに言葉にはできないけど、
はい、
うん、
まあでもそうですよね、あのスクラムがいいものだとは思いますし、
うん、
ただそこのスクラムじゃなきゃいけないって思わせないようにしないといけないなとは思いますよね、
うん、
本当に自分のチームであっても、
うん、そうですね。やっぱね、スクラム、そうね、スクラム、まあ僕今スクラムやってるし、スクラムすげえ好きだけど、はい、まあスクラムの唯一嫌いなところは、やっぱスクラム原理主義的な表現がされることが、うん、まま散見される時かな。
はい、
すっげえ濁してたけど。
はい、
うん。 っていう感じだな。そうですね。すげー好きなんだけどね、すげーよくできてるし、すげーなっていつも思うんだけど。
そうですね。
やっぱ、手張りの手はすげー大事だ、みたいな、ことに、ばっかりが聞こえてきちゃうのは、ちょっと嫌だな、思いますね。なんか、それによって生まれる不幸の方が目の当たりに多くしてきたんで、
はい、
なんか本末転倒だな、みたいな。
そうですね。
うん。
まあ、なかなか、難しい課題ですよね。
そうですね。めっちゃ好きっすでけどね、今やってるし。
そうですよね。今やってるのがいいなと思います。
僕も。ああ、そうだね。
別に僕も絶対にスクラムじゃなきゃいけないと思ったことはないですけど、
うん、
あの、スクラムをきちんと運用してます。私はスクラムをやっていますって言える状況がどれだけあったろうみたいな感じなので。
うん、そうだね。一回ぐらいはやっぱ経験者で、ちゃんとね、実践でしっかりとした、かっちりとした。
そうですね。うん、
それをもって良し悪しはやっぱ言えるようにならないとね、失敗経験しかない中で、
はい。
それ、スクラムあんまり好きじゃないって言ったら、それただの負け犬の遠吠えみたいな。
そうですね。逆に失敗ばっかしてるのにすげえ好きですとか言われてる
っていう。ド M。そうだね。確かに。まあそれ、今やってるから言えるあれかもしれないわ。
そうですね。うん、まあ、そんなとこですかね、この。
うん。じゃあその修行は今後気をつけていきましょう。
そうですね、
うん、スクラムを説明する機会を無理やり、はいはい、合コンとか言っても
合コンでスクラム難しいですね。それは
もう全然違う業界のソフトウェアでもない女性の方にスクラムについて、
はい
はい、簡潔に説明して、ね、発注させてくださいって言うっていう、そうですね、ゴールで
発注させてください、どういう発注なのかにも言うんですよ。
そうだね、ダブル発注で。
そんなとこですかね、この話。
そうですね。
じゃあ久々にあれですか。
そうですね、フィアレスチェンジをやりましょうか、はい、あのありがたいことにあれですよね、そのツイッターであのフィードバックをくださった方がいまして、
はい、非常にありがたいですね。
そうですね、超レアですよ。
そうですね、高速でいいねしました。
そうですよね。そう、まあ、その方がフィアレスチェンジのやつを楽しみにしてますって書いてくださってたんで、もう1分の1ユーザーね、
はい、
からの要望 100% の要望があったということで、
そうですね。ちなみに言うと一応準備はしてたっていう、
あ、そうですね、
言い訳だけをしとこうかな。
そうですよね、まあ、最近なんかまあ話したいことがいろいろあったんで結構長くなってやらないっていう感じでしたよ ね、
はい、
まあ、今日は計画的にこれを入れようということにして入れましたね。
計画大事、
大事ですね、
はい、
じゃあ今日は、131ページの7番の、
はい、
ブラウンバックミーティングですね。
そうですね、
うん、
まあ、パッと聞いた感じ何が何だか分かんないですよね、これ。
ね。これ、あ、今気づいたけど、あれなんだ。英語のタイトルの方はブラウンバックだけなんだ。
あ、本当ですね。
これ通じんのかな？なんかそういう、もう少し当たり前の言葉になってんのかな、それで。
そうなんですかね。
ネイティブ的には。
一応ブラウンバック自体は何だっていう説明はありましたよね、うん、確か。
あれ、これ本文中にあったっけ？なんか。
なかったでしたっけ？
僕らなんか調べたりしてたからあれだけど。
なかったかもしれない
ですね。ブラウンバックもっていうもの自体の説明は多分ないよね。何でしたっけ、ブラウンバックって。
ブラウンバックは、あの、一番わかりやすく言うと、紙袋じゃないですか。うん、茶色い紙袋。
うんうん。マクドの
紙袋
みたいな感じですね。
あ、出た、マクド。マクド派の人。
マクドっていうだけちょっとマシなんですよ、これ実は。はい、マクドっていうのが正解なんで。じゃあ、それだけ気遣いました。
あれじゃないですか。どっちにも属してないっていう。
そうだね、マクド。そうだね。だから、それを持ち寄って、はい、まあ、ミーティングをする機会っていうことについて語られてる感じですよね。
そうですね。
うん。
なんで、わかりやすい言い方を砕いてすると、ランチミーティング。
そうですね。ランチミーティングって言いますよね。
はい。
あ、まあ、本文中にも出てきますけどね。ランチミーティングっていう。そうですね。うん。ランチミーティングとかやります？
ランチミーティング、なんて言うんですかね。形式ばったやつはないですよ。やっぱり。
うん、
カジュアルにやることが多いですよね、
う
ん、やっぱランチミーティングで話す話題としてカジュアルですね、
うん、そうですよね、わかります、わかります、僕もそうなんですよね、そっちじゃ、この中でランチミーティングやるのは嫌いだみたいな人がいるから気をつけろみたいなのあったじゃないですか、
はい、
嫌がる人がいるからみ
たいな、はいはい、そう
ですね、確かに僕もそうですね、その割とちょっと形式ばったようなやつでランチミーティングやられるとすげえ嫌ですね。
そうですよね、
割と真面目な話しないといけないやつ、
はい、
アイディアとかをなんか好き勝手に話すみたいな感じのやつだと、うん、ランチミーティングでやる方がむしろ
そうですね、う
ん、気楽で いい感じにリラックスしていいなって感じですね。
このブラウンバックミーティングのショーは、まあ、そういったあれですか、うん、ランチタイムに、うん、あの昼食を持ち寄ってミーティングすることの有意義なところを挙げているという感じですかね、基本的には。
そうだね。
で、まあ、注意点としては先横道さんが言ったような嫌な人もいるよっていうことをきちんと考慮するとか、
う
ん、
そうですね。結構あれですよね、これ読んでて、あれこれどういうのを想定してんだろうってちょっとあれするのが、まあ、最後の方の例とかはそのまあ勉強会みたいなものをブラウンバックミーティングでやるみたいなニュアンスに聞こえるじゃないですか。
そうですね。
まあ、そういうのと単純にちょっと人集めてアイデア出して、ね、スポットでランチミーティングやりましょうっていうのとまた結構毛色が違うかなと
思いまし
たね。でそのこの勉強会みたいな前者の方は僕もあんまり経験したことがないなっていう感じではありますね、うん、
以前メタ勉強会っていう、
うんうん、勉強会
そうですね、うん、勉強会をどうすればいいのかっていう勉強会に参加したんですけど、
うんうんうん、
その時にもそのブラウンバックって言い方はしてないですけどランチタイムに、
うんうん
昼食を持ち寄ってやるっていうのが参加しやすいからおすすめですよみたいな、う
ん、ああ言ってる人いたんだ。
言ってる人いましたね。
確かに。
あとその人が挙げてたもう一つのメリットっていうのが、
うん、
目立つっていうことで言ってましたね。
あ、そういうのやると、
はい、
うんうん、
まあ、会議室とかだとあれですけど、
うん、
わざと人の見えるところに集まってやるのがおすすめです。
あ、はいはいはい、
言い方をしていたんですよ、
ね、うんうん、
すごい分かるようなわからないような、
はいはい、と横を通る人が興味を持つみたいな感じってことですね。そうですね、
はい、
うんうん、
なんかそういうのあるのかなっていう気はしますよね、
うん、
まあ、あくまで新しいアイディアを組織に広める
っていう
ことが目的なのであれば確かに
っていう、うん、これはあれですよね、その僕がその例えばそのランチ勉強会みたいなものでランチミーティングを経験したことがないとかやったことがないっていうのって、はい、あの発想として、
はい、
あ、これちょっとまあ業務時間やっぱ取りづらいから、
はい、
業務後にやるかってなるじゃないですか。
なりますね。
本当に今日の冒頭のビーレイジーの話もう言っといて、
はい、
あれですけど絶対そうなってますよね今。
そうですね。
ね、まあ19時が就業なんで僕、
はい、
19時からやるかとか。
そうですね。
ね、ちょっと業務時間ないじゃなくて、ね、ダメですよ。だから
いやでもあれなんですよね、あのこれを業務とみなすかみたいなところは非常にあると思うんですよ。
うんうん、これ違いますよね。業務じゃないですよね。業務じゃないですね。新しいアイデアなんで。
だからそれを業務とみなさない。
うん。
っていうのは、まあ日本人的なんですかね、これは。
あ、でもこれ、この人もそれだからっていうのもちょっとあるんじゃない？その、お昼休みっていうのは就業時間、はいはい、まあ休憩時間に含まれるので、はいはい、この時間は別に何やってもいいはずで、うん、なんかそこでやりましょうっていうのかなと思った。
ああ、なるほど。
僕らが業務後ってなるのを、はい、彼らは休憩時間といえば、はい、業務外といえばランチっていう。
ああ、なるほど。
うん。その時点でもう得されてるなと思った。
ああ、確かにな。
ビーレージ慣れてないね。
そうですね。
うん、
実際難しいですよ。ランチの時間にやろうは、
うん。うん。そうだよね。やっぱ、そうだよね。嫌だもんな。定期的なやつとかだったら結構嫌だな。
そうですよ。だって前、あの、横道さんがランチタイムの時に、僕の家を想像して発散させるので、ストレスが、みたいな話をしてたじゃないですか、
はいはい。
そういうこともできなくなるわけじゃないですか。そういう。
あ、そうだね。あれぐらいのやつがね、それならいいけど。
そうですよね。
うん。なんか、やっぱそれなりにね、ちゃんとした回とかになってくると、ちょっと、ゆっくり、バカなこと考える時間お昼に欲しいよなってなりますよね。そうですね。
あとなんか個人的にはランチって、
うん、
チームメンバーと過ごしてなんかコミュニケーションを取るすごいいい機会だと思うんですよ。
うんうん、そうですね。
まあそれがいらないっていう人も当然いるんであれなんですけど、それを、
まあ、チームメンバーにかからずコミュニケーション
もあるんで、ね、
まあそうですね。そうです
ね。チーム関係ないですね。
そのちょっとオフモードにしてコミュニケーション、仕事上の付き合いから外れて、はい、
そうですね、
飲みに行くのもそんなね、しょっちゅう行ってもあれだしってい
うので、そうですね。
ただそうだね、そこですげえ貴重な時間だからちょっと使いたくないなと思ったりするよね。
そうですね。まあでも目立つは目立つなっていう印象はありますよね。まあただ社内でやんないといけないだろうなと思 いますよね。
そうだね、まあ、休憩所みたいな僕らも
そうですね、
スペースがあるからそことかでやるのかな。
書かれてたのはあれですもんね、外に食べに行くじゃなくて昼食を持ち寄ってやるっていう、うん、
そうだね、
ことですもんね。
まあ、人数的なところもあるんだろうね。
ああ、まあなるほど、
そうですね、10人15人とか集めるようなイメージだから、うんうん、
どうやって誘うのがいいんだろうって話ですね。
はいはい。
特に何かありましたっけ、通知リマインドしましょうとか。
そうだね、そのまあイベント的にこうしっかりこう周知しようみたいな、はいはい、ね、社内全員宛に注意事項を添えて送られたとか書いてるんで、
はいはい、
結構大々的にバーンボカーンって感じの、
はい、
感じの例が上がってましたよね。
なんかマス広告みたいな、
そうそうそう、
テレビ CM ボーンみたいなイメージの社, 、ね、社内版みたいな。
もうそのこの語り、僕らの語り口の時点であんまり認めてない感じする
いや響かないし見ないじゃないですか。
うん、僕あれなんですよ、そのこういうのをまあすごくやっていたので、あのアイディアを広めるっていうのを特に、
はい
はい、まあ、今もそうだし前職もそうですけど、はい、他もワントゥーワンが本当に効くっていう
のを
思っているので、
はいはいはい、それはスケールしないじゃないですか。でも
あ、そうですね、でもスケール求めたら始まらないと思いますね。
ああ、なるほど、
うん、01が一番重要だと思うので、
あ、
100はなんとかなるって感じ
ですけど、今プラス1と考えるですね。
まあそうですね、そうですね、
はい、
あの全体メールとかっていうものもさ、はい、なんて言うんだろうね、やだよね、
見ないじゃないですか。
見ない見ない、マ
ス持って見たところでっていうのもあるし、
ね、僕らも広告業界に生きてるから、
はい、
そのワントゥーワンマーケティングでもう使い古されたっちゃ使い古されたけど、
はい、
ね、やっぱなんか誰に当ててんのか分かんねえようなメッセージが、
はい、
バーンって飛んでくるってちょっと響かないですよね。
響かないですよね、
うん、それよりはやっぱね、ちょっと個人宛てにメールで来て、
うんうん、
ちょっと興味あると思うんで来てほしいんですけどって言ったら、
うん、
返事してくれない人いないもんね、大体。
まあそうですね、
普通の大人だったら
イエスオアノーは返ってきますからね。
そうですよね、ごめんなさいとか断られることは全然あると思うけど、
はい、
うん、
そうですね。なんかよくマーケティングの話になると、
うん、
インバウンドマーケティングってあるじゃないですか。
はいはい。
そういうのはできないですかね。向こうがこうその情報を見るように仕向けるために何かできないのかなって、
うん、なんだろう、
やっぱ有名になるとかしかないんですかね。
そうだね、ブランディング、
ブランディングをするしかないっていう、
うん、
やっぱそうですよね。まあ社内に関してもマーケティングに関してもその辺は変わんないイメージはありますね、
うん、確かにね、結構ある程度の二足球しようとするとそうなるかもね。
そうですよね、やっぱ誰が告知してるのかとかにもよりますしね。
ああ、そうだね、まあ、知らない人とかだったらやっぱあれだし、
そうですね、
普段から興味を持ってるような、まあ、人だったりプロダクトから発信があればね、
う
ん、
そうですね、
まあ、ちょっとってなるからね。
先日もあのイベントやったじゃないですか。
うん、
あれって結局どれぐらいが僕らで言うとこの一斉メールとかできたのかとかも知りたかったですね、
うん、ああ流入元計測。
そうですね
そうだよね、何を見てこられましたか、まあよくあるか、
はい、
何を見てこられましたか。でもなんかやっぱ口コミ系で、
はいはい、
結構口コミみんなしてくれたじゃないですか。
そうですね、
ね、このところに声かけときました
と
か、はい、まあ、そういうとこは普通に来てくれてたって感じはあるよね。
あ、やっぱ角度が高いっていうイメージになるんですかね、うん、人が見えるから。そ
う
だね、
うん、やっぱ人と人のマーケティングって強いね。
強いですよ ね、
ね、 AI とかの時代にどうなっていくのかね、人間の重要性っていうのが逆に再評価されていってる感じもするし。
そうですね、
うん、
まあ、特にソーシャルメディアに関しては。
そうだよね、うん、なんか最近もちょっとそのプロダクトとかの話してたのがあのレコメンドの話をしてて、
はいはい、
なんか僕は個人的に思うのはその、まあ、レコメンドのこうどんどんねアルゴリズムとかがどんどん進化していって、
はい、
本当にその人が求めているものってっていうものを適切にレコメンドできると思うんですよ、はい、まあ、時代がすぐ来ると思うんですね、うんうん、
はい、
本当にその人が今絶対やった方がいいこととかできると思うんですけど、
はい、
でもそれよりもなんかすげえ好きな人があこれいいよって言ってくれたやつの方が、
はい、
結果的に本当に最良の選択じゃないかもしれないけど、
はい、
満足度が上がるっていうのがよくあるじゃないですか、
はいはい、ありますね、
ね、まあ、そういうのがどういうふうに今後なっていくのかなってなりますね。なんか絶対それの方が、もう、例えばもう寿命が伸びるとか、
はい、
本当に いいのかもしれないけど、
はい、
そういうのじゃない要素、人間の感情の部分っていうのがどうなっていくんだろうなと思いましたね。
まあ、いい未来と悪い未来の2つを予想できますよね。
そうですね、ディストピア。
そうですね。まあまあ、楽しみでもありますよね。でもそういうテクノロジーの発達によって人間がどういう影響を受けるのかっていうのも、
そうね、
確かにな、
うん、
なんか随分遠いとこまで来てしまいました。
そうですね。レコメンドの話まで、
まあ、あとはあれですね、あのこういうミーティングもそうですけど、うん、まあ、任意参加とかお願いして来てもらうとか、
うん、
まあ、業務時間外に来てもらうも全部そうなんですけど、
うん、
来てもらってる人にやっぱりフィードバック欲しいじゃないですか。
欲しいですね。この
ポッドキャストもそうですけど、
そうですね、
求めていいのっていう、
うん、求めることはいいと思うけど、まあ、求め方はむずいよね。前の話と似てるけど、
そうです。
例えばそのワントゥーワンでさっきの来てねって言って、
はいはい、
来てくれました、
はいはい、
で終わった後にどうだった、
はいはい、
じゃないですか、
はい、
いや全然ダメだったわって言えないですよね。
なかなか言えないですよね。
いや、よかったよかったっつって大体の人いるじゃないですか、
はいはい、
でそれよくないよね。
まあでも僕、横道さんに何かに誘われて行って、うんうん、本当にダメだったらダメって言うと思いますけど。
ああはいはい、うん、あ、まあそこね、その関係性とかによってね、ちゃんと正直に本当にちゃんとしたこと言える場合もねあると思うけど、なんかね、だいぶ多くの場合は変にポジティブにバイアスかかっちゃうというか、
ね、日本人っぽいですよね。
ああ、そうだね。日本人なんだろうね、これは。変な気遣いみたいな。
そうですね。あの、アジャイルジャパンのアンケートに、僕のアンケートを見て横道さんも言いましたけど、
は
い
は
い、
うん、
あの、そんなアンケート出しても向こうは全然嬉しくないから。
1か4にしろって、1か5にしろって言ってね。どっちかだけにしろ。
まあ、なんかそうですよね。難しいな。
うん、
フィードバックを求めるべきタイミングはあると思いますか？
求めるべきタイミング
ですか？求められるようにこうなったらなるみたいな、なんかある程度信憑性のある状態、うん、あのアンケートみたいなレスポンスを、
うん、でも、ま、前回のイベントでも思ったけど、その場で書いてもらったりその場で聞くっていうよりもちょっと一瞬寝かして振り返ってもらう方がいいのかもな、ちょっと思いました。
シールハードルは高いですね。
だからね、そのあのイベントだとその Google フォームで後日回答してくださいみたいな、
はいはい、
まあ、絶対収集率は下がるけど、
はいはい、
なんかあの時のことを思い出す、一日経ても覚えていることとか、
うん、
っていうのは結構重要なことなんじゃないかなと思いますけどね、
うん、まあそうですね、
うん、
確かにな、一回整理する時間はあった方がいいですよね。
そうなんですよね、うん、まあ、自分がそうだからだ
ね。そうですね、
うん、
アウトプットするっていう方向にモチベーションを持っていくっていうのが難しいですね。
そうですね、うん、確かに。でもね、今回そのアジャイルジャパンを経て、そのサイレントカス、自分がすげえサイレントカスタマーになるなって思いました、
はいはい、
何かっていうと、今回あの無記名だったんで、
はいはいはい、
あの全然正直にもう1とこだけつけてきたんですけど、これが記名制でだったら、
はい、
僕1のセッションは1って書かないかもしれないですね。
あ、
書かずに出すとか、もうワンクッと出さないとかにしちゃうかなちょっと思いました、
はい、逆にあれですね、アジャイルジャパンみたいなイベントに関しては、
うん、
僕記名無記名あんまり気にしないんですよ。
うんうん、
人に何と思われようがいいと思ってるんで、そういう意見に対して何か言われるのはいいと思ってるんで、
うん、
なんですけど、あのその評価をつけた理由を書かせてほしいと思いました。
うんうんうん、
すごい正直に書くんで、
ね、ね、うん、
ああいうなんかモチベーティブな人が来てるイベントだったらそれぐらいやってもいいような気がします
けどね。
うん、そのフィードバックを求めてないっていうものだったのかも分かんないですけど、
うん、まあ、出すのが間違いなくいいことなんだけど、そうね、
そうですね、
だからそういう人たちからいかに情報を集めるかっていうのは永遠の課題かもね。
そうですね、
はい、
まあ、ブラウンバックミーティングはそんな感じで、はい、
ですね、
ブラウンバックについて話したのかちょっと謎ですけど、
そうですね、いいんじゃないでしょうか、
はい、
はい、
ちょっと一回読み直そうと思います。
そうですね、
はい、
じゃあ今日はこんなとこですかね、
はい、
ちょっと長くなっちゃいましたね。
そうですね、
はい、じゃあお疲れ様です。
はい、お疲れ様です。
はい、あれですね、一個言い忘れたのが、
はい、
フィードバックが欲しいっていう話を前回した のに、
はい、
じゃあどうすりゃいいんだって話がしてなかったんで、
はい、
ハッシュタグを決めないとねって話ですね。
ああ
ツイッターの、
はいはい
はい、じゃあツイッターのハッシュタグ発表してください。
え？ハッシュタグ、
はい、シャープ、
シャープ、
うん、
思いやり FM
ですね。
はい、
はい、じゃあそれでフィードバックお願いします、はい、
お願いします。